ございました。4月1日、月始め祈願の月例祭御祭典を執り行わせていただきました。また本日は、親教会である愛楽教会の初代親先生のご生誕満100年の、お誕生日の日でもあります。おめでとうございます。激動と激変の先月一月間を終わらせていただいて、また新しい月を迎えさせていただきましたけれども、純子先生がお国替えをされて今日の月例祭が実質的に初めての月例祭でありました。改めてその純子先生のですね、存在の大きさというものと同時に失ったものの大きさもかみしめております。それは肉体的なですね、お世話は私役二子先生が担当してきていて、見た目的にはですね、私たち夫婦が純子先生を支えているような生活だったかもしれませんけれども、こうやって純子先生がいなくなられてですね、改めて例えば今日も月例祭を迎えるまでにですね、純子先生がご結界にドンと言われおられたのがおられないわけで、私がご結界に就かせていただいて、そして祭典前の御霊様へのご挨拶は邦子先生が、それまでそれは私が務めていて、ご用を邦子先生が務めてくださっておられます。今日だけじゃなくて亡くなられてから今日までですね、お参りがあったらあっても、で今まではこう純子先生がドーンとご結界におられるものですから、任せきれていたのが、これからはそうじゃなくて私や邦子先生がお取り次ぎの御用をさせていただくということですね。でもこれっていうのは本当に実際にいなくなられてからずしっと感じるんですよね。それは肉体的には支えていたかも、私たちかもしれないけど、本当にその純子先生がご結界に座っておられるということに私たちの方が支えられてきてたんだなということを、いなくなって初めてこう心の底からですね、身に染みて感じるんですよね。この安心感ですね、いつでも純子先生がご結界におられるという安心感に支えられてきたということですね。それがなくなって力のない私どもがそのご結界を預からせていただかなければならないというこの現実ですね。正直不安で不安で仕方がなかったんですよね。その純子先生を失ったことというのもそうなんですけど、その後力のない人間がですね、ご結界という根高教の一番大事な根幹の御用、力のない人間がですね務めていかなきゃならないということに対する不安もあったわけです。ところがですね、先月の22日に純子先生の告別式がありましたけれどもね、秀才の時にですね、半ば冗談交じりでですね、長女の東子さんがどうも告別式のお天気はなんか雪が降るかもしれないというようなことを言っているということを話してて、もしかしたら雪降るかもしれませんねというふうに話したかと思うんですけれども、実際告別式の朝を迎えたらですね、朝から冷たい雨が降りしきっていたんです。ところが午前10時半から告別式が営まれまして、それが終わっていよいよ出棺という時になったら、その冷たい冷たい雨がですね、雪に変わっていたんですよね。それを見た瞬間ですね、一気にそれまで抱えていた不安や心配がですね、スーッと消えていったんですね。実は純子先生もですね、今から28年前の平成6年の1月22日に、17年間修行された福岡県久留米市の愛楽教会から東京の布教に立たれたのが平成6年の1月22日だったんです。こう純子先生の告別式の日も月こそ違えど日にちは一緒の22日でしたけどね、その時もですね、純子先生も全く同じじゃないですけど不安心配でしょうがなかったんですね。それまで愛楽教会という大所帯の中で、例えばですね、 不況上の心配はなかったとおっしゃっておられましたけど、その実際こう毎日に毎日生活していくことの不安心配に苛まれていたということですね。よく淳子先生ご生前お話しされてたかと思いますけれど、大所帯の愛楽教会だったらですね、例えばあのお母様もね、間もなく故郷を迎えるお母様が淳子先生をあの、ね、床に落としてしまうようなことがあっても、それを支え抱えてくれる人がいっぱいあったわけです。ところが不況に出るのはですね、その年を取られたお母様と心傷者の重度の心傷者の自分自身2人だけの生活がそこから始まるということなんですね。東京で不況するという以前に、その生活のがやって、もし自分が、ね、床に落ちた場合どうなるんだろうかとかですね、本当に年老いたお母さんと2人だけでやっていけるのだろうか、普通に生活していくだけでも大変だですよね。それがまあ教会としてしかもやっていかなきゃいけない、そういうことに対する不安で仕方がなかったんですね。ところがその不況に立つ平成6年1月22日の朝、さあいよいよ愛楽教会の玄関を開けた時に淳子先生の目に飛び込んできたのは降りしきる粉雪でした。九州にしては珍しい雪が降っていて、それを見た瞬間に淳子先生もですね、その不安が一気になくなって、さあこれから布教に貸していただくぞという気持ちに変わったということを折に触れてよく話されていたんですけれども、この間の告別式の出棺の日に雨が雪に変わる姿を見て、全く私も同じような感情を得たんですね。おそらく淳子先生ご自身も、これかあちらの世に旅立たれることが不安だったと思うんだけど、あの雪を見てですね、自分が布教に東京に布教に年老いたお母さんと心傷者の自分だけで立たれた時のことを思い起こされて、その不安がですね、なくなってあちらの世に行かれたのではなかろうかという気がしてならないんです。そしてその不況に出た時はですね、九州で雪が降っていたけれども、東京に着いたらものすごい澄み切った青空が広がっていた。そこからが高松淳子先生、そしてお母様の和子先生の東京不況の出発でした。全くそれと重なるような思いがしたんですね。この間の淳子先生の3月22日の告別式の時ですね。それ以来、まあ、もちろん不安心配が全くないというわけではないんですけど、それに少なくとも苛まれる気持ちはなくなりました。腹が据わったという感じがします。まあ、そこから、まあ倒れ転びカツカツながらもですね、今日まで来させていただいているようなところです。まだまだここから先もですね、倒れ転びしながらの歩みになっていくかとは思うんですけれども、気持ち、またそして今日から暦が変わって4月に入りましたね。新しい月に入った、いよいよここからが本当の新しい始まりスタートだという思いを持ちながら、今日の月例祭のご祭典を執り行わせていただきました。今月は五大祭月です。月末の29日にですね、今年は五大祭が使えられます。実は春の御大祭はですね、神有教会では5、6年ほど前から、それまでは4月29日が御大の祝日が御大祭だったんですけど、5年ほど前からですね、それを変更しました。29日ではなくて4月の第4日曜日に変更してきてたんですね。そして今年も本当はですね、第4日曜日の24日に御大祭を執り行わせていただく予定だったんです。ところが今年はこの会場がですね、今のこういうご時世の関係上、ここで開くのはなかなか密になりやすいので、テクノプラザ葛飾という会場、これは3年前の春の舞台祭で記念大祭をやった時の会場なんですけど、そこで申し込みをさせていただいたんです。ところがですね、第一希望としていた4月の第4日曜日が塞がっていましてね、で29日の祝日の金曜日だったら視聴覚室というところが空いていたんですね、3階の。それで29日になったわけです。で、それまでですね、ずっと29日に春の大祭がやったのが第4日曜日に変わったけど、また今年29日になった。こ この4月の29日という日はですね、神織教会にとって本当に大事な大事な日なんです。先ほど言いました平成6年1月に純子先生和子先生が布教に立たれて、そしてまだその時は神有教会ではなくて布教所だったんですけれどもね、布教所としての開所式を執り行わせていただいたのが4月の29日です。同じ平成6年の。そしてその2年後に、正式に神有教会として認可をいただいて、そしてその神有教会の開教記念祭を使わさせていただいたのも4月の29日です。純子先生、和子先生がそれまでの布教所から今のここの教会に移ったのが4月の19日なんですけど、わずか10日後の4月の29日に開教記念祭をやっているんですね。あるいは5年前ですね、千葉県の柏市に神有教会の奥月があるんですけれども、その奥月の開所式といいますかね、献碑式をさせていただいたのも5年ほど前の4月29日なんですね。ですからこの4月29日という日は神有教会の歴史の風においても大切な大切な日なんですね。布教所の開所式があり、そして神有教会としての開教記念祭を行い、そして奥月の献碑式も行った日、いわゆる起点となるという大事な大事な出発となる日にちと言ってもいいと思うんですね。今年ね、またその4月の第4日曜日から4月29日になったというこの成り行きに私はすごいご神を感じますね。今度のご大祭はですね、記念大祭ではありません。記念大祭は2年後の布教令和6年の4月ですけどもね、純子先生が和子先生が平成6年東京布教に立って1月、そして開所式を迎えたようなつもりで今年の春のご大祭を迎えてくれないかという願いをものすごく感じるんですね。そして皆様お一人お一人もです、私たち教会の者だけがですね、だけでやっぱりダメです。皆さんお一人お一人のお気持ち、お心添えもいるんです。それこそ自分たちもですね、純子先生がそうだったように、自分たちも手も足も出ない身体障害者も、お母様と、ね、間もなく故郷を迎えるお母様、その2人だけで布教の庭に立たせていただいたような心づもりを持ってですね、お一人お一人がです、ここからの信心に向かわせていただきたい、またそれが願われているものを感じるんですね。平成6年の時の4月の29日の開所式はですね、食料会館という千代田区にある施設を借りて行いました。その時なぜか愛楽教会の二代親先生がですね、今度の開所式は一切お供え物はするなと、発足もお供え物もいらない、天地駆けつけだけでいいというような形で使えられたんですね。もう大事なものだけ持っていけばいいんだよと、もう人間的な手も足も出す必要もない、また手も足も出してもしょうがないんだと、あんたたちはそういう願いのもとに神有布教が東京布教はスタートしました。そして今度の4月29日テクノプラザ葛飾ですけど、これはもう掲示物とかですね、お供えとかができにくい会場なんですよね。3年前の時もそうでしたけど、発足も置かない、天地駆けつけを掲げることさえもできなかったから、何ですかね、あれプロジェクターに映し出してお迎えしたんですね。もう形的なところじゃなくて、もう天地駆けつけ自身の形ではなくて心にいただいて行ってくれという願いで使えられたんですけど、まあ、今度の、ね、このご大祭もですね、出題的な点ではですね、いろいろな制限がかかると思うんですけれども、心一つ、自分たちの心意気一つでですね、向かわせていただきたい。自分たちもこれから東京布教の、ね、庭に立たせていただくぞという心づもりでですね、心意気で今度の記念、今年の春の4月29日の大祭を向かわせていただきたいと思うんです。純子先生もあちらのように旅立たれて、50日が、まあ、正式な日にち的には5月2日が50日に当たりますけど、これから50日祭までのね、正式に御霊様として立たれるためのご修行 今歩んでいる最中だと思います。私どもも純子先生を失った大きな穴の中でですね、倒れ転びしながらそれでもですね進もうとしている。純子先生も同じような状況で52歳に向かっておられると思います。どうぞ、今度のご滞在本当に開所式新しい神有教会をですねまたここから作らせていただくんだと。しかもそれは皆さんお一人お一人でです。私だけその気になってもどうしようもありませんのでね、皆さんお一人お一人の気持ちがですねそういう方向に向いていったら、時初めて神有教会としての新しいですね一歩が踏み出されてくるのではなかろうか、そんな思いがする今日の月例祭でした。どうぞ、今月29日の大祭、もしかしたら純子先生の52歳と合わせることになるかもしれませんけれども、そういう姿勢で向かわせていただきたいと思います。ありがとうございました。